コズミックディスクロージャー。視聴者質疑パート6、by PFC ジャパン15時20分。ノーコメンツ、シーズン7、エピソード12。視聴者質疑パート6、原文。コズミックディスクロージャー。ビューワークエスチョンズパート6、シーズン7。エピソード12、デビット・ウィルコック。さあ、コズミックディスクロージャー。へようこそ。司会のデビット・ウィルコックです。インサイダーのインサイダー。コーリー・グッドをお迎えしてお送りいたします。いつも言っていることですが、皆さんの質問がこの番組に影響を与え、番組の形を作っているのです。コーリー、質問に答える用意はできていますか？カリー号で、できていますよ。様々なオーブ、デビット。では、早速始めましょう。コーリーはブルーオーブに拾われると言っていますが、私は3年前に息子と一緒に黄色のオーブを目撃しました。当時7歳の息子はそれを宇宙船と言って追いかけました。小さくはなかったが、音の全くしなかったオーブでした。ふと息子の方に振り向いたら、オーブが消えてしまいました。なぜ自分がその場で固まったのか理解できませんでした。でも息子はそれが何であるかを知っていました。この黄色いオーブは何なのか説明していただけますか？これはどうも UFO の目撃みたいですね。黄色い光を放っていたけど。カリー。ええ。本物の UFO 目撃だと思います。以前にも話しましたが、いろいろなオーブがあります。オーブというだけで、他のオーブとは必ずしも関係があるとは限りません。多くの場合、肉体のない生命体、または魂が現れれば、それがオーブに見えます。様々なオーブがあるのです。以前、友人が狩りの最中であたりをふわふわと浮いていた赤いオーブを見つけたと話してくれました。それから4年後でしょうか。友人と一緒に狩りをしていたら、トウモロコシ畑の中でバスケットボールほどの大きさの赤いオーブを見つけました。まるで水晶のボールの中で炎が上がっているような感じでした。畑をスキャンし、手何かを探しているような感じで浮いていました。そうしたらいきなり浮き上がって消えました。何だったのか。全くわかりませんでした。デビット。さて、質問が多いので、次へ行きましょう。地球の現状に加担した様々な ET。リナーツからコーリーとデビッドへ。ということは私たち二人宛てですね。私たちはレプティリアンが作った監獄惑星に囚われただけでなく、死んだ後も別の次元で彼らに苦しめられました。彼らは支配のために宗教、貨幣の魔法制度、地球磁場を作り、私たちの記憶を消すために月での作戦まで作りました。この考え方についてどう思いますか？カリー、正直に言うと、レプティリアンに責任をなすりつけすぎていると思いますよ。デビッド、私の信念体系からも大きくずれていますね。カリー、ええ。この惑星を実験のシャーレとして利用している地球外存在は大勢います。確かに地球は監獄惑星で、私たちは自分が自由で、宇宙のことを何でも知っていると思い込んでいる自由行動可能の奴隷です。でも、レプティリアン以外にも、私たちにコンタクトしてきて、この惑星の現状に寄与したグループが他にもいろいろあります。レプティリアンはその中の一部に過ぎません。すべてをなすりつけてはいけないと思います。デビッド、結局、このような UFO 信仰が作り出されるのは、すべて悪い地球外文明のせいということですか？訳中。質問の後半の構文は解釈不可能。コーリーもおそらく理解できなかった。なので、コーリーが答えた前半部分のみ訳しました。カリー、私たちの遺伝子の中に組み込まれた先入観や、社会から受け継いだ偏見を、彼らが悪用しているに過ぎません。私たちが自分で宗教を作り出しているのです。そして、彼らは私たちがいかに宗教に支配されやすいのかを気づいたのです。だったら、宗教の概念を後押ししてやればいいのでは、と彼らは考えたわけです。ET と地球人の個性について、デビッド、リーハ・ヒューマンからの質問です。ET のアートと文化をもっと教えてください。地球人類の創造性が認められていると聞いて嬉しいです。これはどうやらミカの惑星の人たちのことを言っているようですね。カリー。ええ。ミカだけではありません。 私たちは他の文明との間でいろいろな物々交換をしていますが、その中に彼らが欲しがる私たちのアートや彫像が含まれています。第二次世界大戦中に行方不明になったアートは、今頃どこかの太陽系の壁にかかっているかもしれません。確かに私たちの創造性は非常に豊かです。それが彼らに好まれているところです。彼らも創造性が豊かで、私たちが欲しくなるアートを創作します。デビッド、宇宙プログラムインサイダーの一人、ジェイコブは長年にわたって私に多くの情報を提供してくれました。それらは見事にあなたの情報を裏付けています。彼が会った ET の中に、非常に単調な種類がいて、誰と話しても同じ人と話しているように感じたそうです。お互いに個性が、よく似ているそうです。地球人がこれほど個性豊かで、他の ET 文明よりも創造性において高い潜在能力を持っているのは、何か理由があるのですか？カリー、今あなたが取り上げた ET は少数派だと思います。デビッド、なるほど。カリー、もちろん、地球上の種に対する遺伝子操作が大きく影響しました。彼らも非常に強い感情を持っていますが、それは非常に限られた狭い周波数帯の感情です。デビッド、スタートレックのバルカン人みたいなもの？カリー、いいえ、彼らのは感情ではありません。デビッド、そうでした。はい。カリー、彼らも人を愛しますが、それは非常に厳格な愛情で、彼らが体験している愛情は私たちの感じている愛情とは違うものです。私たちは非常に広い範囲の感情を持っています。それが恩恵をもたらす一方で、害ももたらしているのです。私たちは自分の感情を制御できません。私たちが自分の感情を制御して、それを創造性に注ぎ込めるようになれば、私が言いたいのは、私たちはまだ自分の創造性の実力を発揮すらできていないのです。デビッド、痛みも苦しみもないユートピア文明の中にいるより、監獄惑星の中に身を置くことで、より高い創造性が絞り出されて、より良質なアートが作り出されるという考え方があります。そういう考え方が地球人の魂に埋め込まれて、闇の根源になったという可能性はありますか？カリー、ええ。そういうことは十分考えられます。社会の中に潜む能力者、人格変容者、デビッド、私もそう思います。次は、ジンラト89からです。コーリー、あなたの知っている限り、ミラップのスカウト、政府、カバールなどの監視の目を逃れて、身を潜めて隠れ続けることに成功した直感エンパス、または人格変容者はいると思いますか？カリー、いると思います。特に人格変容者の場合は訓練や扱いが大変です。その多くはプログラムの中で少し入れられただけで、記憶を消去され、社会に戻されました。したがって、社会の中には人格変容者はたくさんいます。もしあなたが直感エンパスで、既存の検査または監視された家系や血統から逃れている状態であれば、そのまま見つからない可能性は高いでしょう。デビッド、ブルーオーブを体験した人がどんどん増えていて、彼らは訳がわからず、ググったら私たちの番組を見つけて、あなたにメールを送っているとあなたは言いましたね。この質問のように、その人たちは全て特定された可能性はありますか？それとも特定されていない人もいるのでしょうか？カリー、その多くは特定されていません。ブルーオーブは人々を目覚めさせて、使命を気づかせるために訪問しているだけです。あなたに送った動画の中に、背景にスペイン語を話している人たちがいて、ブルーオーブが飛び回っていました。彼らは喘ぎながらブルーオーブの話をしていました。それは人々を目覚めさせるためのパフォーマンスです。デビッド、あなたの言う目覚めは、ある種の DNA 活性化または意識の息吹を起こして、それまで持っていなかった直感エンパス能力を蘇らせるようなものですか？カリー、いいえ。その対象者に自分が誰で、自分は何のためにここにいるのかを、その人の潜在意識に語りかけて促しているだけだと思います。デビッド、なるほど。カリー、すべては潜在意識の中で起きていますが、そのための触媒です。誘拐にも利用された人間の行動を制御する技術、デビッド。では、次へ進みましょう。誰でもいいから答えてほしい。 と書いてあります。私が試しに答えてやってもいいけど、これはこの番組の趣旨ではありませんね。そもそもジグムントと仮想プログラムの人たちはどうやってコーリーのことを知ったのでしょうか。コーリーを家から尋問の行われた宇宙船まで歩かせるマインドコントロール技術はどんなものですか。実質二つの質問ですね。カリー。ええ。彼らは私がこの番組を始めた後の各種傍受通信から私のことを知りました。この軍産複合体のグループは空軍です。彼らに与えられた状況説明は、他の秘密宇宙プログラムが受けたものとは全く異なります。私が言っていた内容はある程度彼らの情報と一致しましたが、それ以外の部分は彼らにとって受け入れがたいものでした。そのため、彼らは私を訪ねて情報を集めて真実を確かめようと決めました。質問の後半ですが、彼らはどうやって私を操って自ら家の外に出たかですね。彼らは意識と体の自律神経系をコントロールする技術を持っています。対象者の呼吸を早めたり、心臓の鼓動を早くしたり遅くしたりできます。起こして歩かせてドアを開けさせることもできます。そういうことができるのです。私はその科学的な詳細を知りません。ピート・ピーターソンなら知っているかもしれません。デビッド、人間をリモコンのロボットみたいに歩かせて、ジョイスティックで足を動かせたりできるとは思えませんが。カリー、できますよ。デビッド、できるんですか？カリー、ええ。デビッド、そうですか。これはきっと普通のテレパシーでできることよりもずっと強力なのでしょう。カリー、ええ。立ち上がらせて歩かせてドアを開けさせることができます。一旦体を動かせることに成功すると、体は無意識のうちについていくようになります。これは自然な反応です。扉の前まで着いたら、そこで座り込んだりしないでしょ。意識も体も自然にドアノブに手をかけるようになるのです。そうやって脳の特定の部位を触発されるのです。デビッド、これは物議を醸しそうですね。こういう技術があると暴露したところで、実際にそれで遠隔支配された人であっても、現実として受け入れることはできないでしょう。特に統合失調症に診断されそうな人たちの場合は、本当は妄想型統合失調症の兆候を示しているのに、自分は尾行されていると妄想する人が多いです。合わせて約80万人が各諜報機関のあらゆる部門で従事していますが、このような扱いを受けた人間はどのくらいいるでしょうか。実際に遠隔支配された人でも、まさか自分が該当者であるという現実を受け入れない人が多いと思いますが、カリー、地球外生命体はそれを誘拐に利用しています。これは彼らからもらった技術で、リバースエンジニアリングの成果です。デビッド、そうなんですね。カリー、これはもともと宇宙または銀河の中のあらゆる生命の生理パターンを熟知する高度な文明から伝わった技術です。それを操るのは彼らにとってはたやすいことです。被害妄想はカバールの思う壺を、デビッド。日常生活の中でいつ、どこでこんな技術にやられるかと不安になる人が出てきそうです。カリー、そういう心配性の人はどこにでもいるものです。何かを言えば、それを一方的にねじ曲げたりする人、薬品などでバランスが崩れた人はその情報を勝手に解釈してしまうでしょう。私たちにできることは何もないです。デビッド、それが完全開示で直面する問題の一つになりそうですね。自分は特別で、ありとあらゆる被害妄想に陥る人間が現れそうです。そういう人間は大抵カバールのことを多少知っていて、自分が狙われていて追いかけられていると信じ込んでいます。でも、こういう情報をインターネットで知っただけでは、実際にカバールに特別に監視される人はほとんどいないと思います。カリー、ほとんどいないですね。デビッド、狙われるケースはどういうのがありますか？カリー、それだけで狙われるケースは極めて稀です。UFO や宇宙人の情報を知っているだけでは相手にもされません。彼らにとって本当の脅威または利用価値のある人間でなければなりません。地球外生命体にとっても同じです。彼らは降りてきて、利用価値のある人間を見つけるとその人を支配しますが、周りの人間を支配したりはしないのです。例外として、彼らが似た技術を特定の地域に適用する場合があります。影響を受けた対象は全員深い眠りに陥って、 脳波が操作され、深いシータ波状態になります。そうやって体の中の生理運動を起こすことで、全員の意識を変えることができます。監視情報、ビッグデータはただの星草の山、デビッド。前に言ったかどうか覚えていませんが、私から聞きたいことがあります。私にとって最も印象に残った体験の一つです。バージニアビーチからニューヨークに向かう途中で、ワシントン DC の近くでタイヤがパンクした時です。タイヤ販売店に行ったら、受付の人は元 CIA でした。彼との会話の中でそれに気づきました。クリフォード・ストーン軍曹が私たちの番組で話した二つの隠密 UFO プログラムがあるでしょう。すでに知られていた情報ですが、ムーンダストプロジェクトとブルーフライプロジェクトでした。それを語ったら、この人は目を皿のようにしたのです。なんでそれを知っているの？と彼は聞きました。そこで会話が続いて、お前らって厄介だな。と私が言いました。どういうこと？と彼が聞き返しました。電話でキーワードをいくつか話しただけで、カチッと音が聞こえて、点灯していたダイヤルが点滅し始めた。地球外。とか、特定の言葉を口にすると、電話が録音状態になるのは赤だよ。と私は答えました。さらに私は続けました。俺は CIA にマークされたのか。お前はどこに住んでる？と彼は聞きました。バージニアビーチだよ。そうやって監視されている人がバージニアビーチに何人いると思ってるの？知らないよ。100人ぐらい？と私は答えました。約4万人もいるんだよ。俺がそこにいた時の数字ね。そんなにいたのか。やっぱりね。盗聴内容はハードディスクに保存されるだけで、実際は聞いたりしないよね。と私は聞きました。そうだよ。と彼は答えました。つまりそういうことです。スノーデンが言っているような大量に収集された情報を。カリー。ですね。デビッド。実際のところ。カリー。ただの星草の山ですね。デビッド。諜報員から個人に対して何かの行動を取ったりはしないということですね。カリー。そうです。何かのキーワードを引き金に、詳細の情報が自動的に保持されるだけです。デビッド。まとめてみましょう。信じられないような被害妄想をする人がいるのです。あったことがあります。何か聞いてはいけない情報を聞いただけで、諜報員に追っかけられて目をつけられると思い込むのです。どうやら、カバールがそういうマインドコントロールを人々に植え付けたようです。でも、ほとんどの場合、その程度のことで、カバールが構ってくれるとは思えません。カリー、構ってくれませんね。デビッド、あなたもやはりそう思いますか？カリー、ええ。そうすることで、私たちが自己管理しておとなしくなりますからね。ET の食生活、デビッド。なるほど。次の質問は、ラーズからです。質疑応答の放送が大好きです。もっと頻繁にやってほしいです。そうですね。さあ、行くぞ。過去に出された質問かどうかわからないが、とにかく聞きますね。コーリーの知っている ET の日常生活について知りたいです。馬鹿げた質問かもしれませんが、彼は7つも質問を出しているので、一つずつ行きますね。その1です。その1。ET たちの日常的な食べ物や飲み物は何ですか？人間のように1日3食は食べますか？カリー。彼らの多くは高度に進化しているため、自分の意識で代謝を操ることができます。だから、それほど頻繁に食事や栄養を取る必要はありません。ただ、頻繁に栄養を摂取しなければならない ET もいます。それぞれです。私たちのように普通に食べる ET が多いですが、皮膚から栄養を摂取するものもいます。つまり、出身の惑星によって代謝の仕方がそれぞれ違うので、と食習慣もそれぞれ違うのです。デビッド、確かヘンリー・ディーコンから聞いたことですが、胸にエラがついていて、藻類をエラにすり込んで食べる水生 ET もいるそうです。彼らの食事はそれだけで十分だそうです。そういうのは聞いてないですか？カリー。 知らないですね。でも、エラは肺と同じです。肺は血管が酸素を取り入れるところです。なので、血流の中に直接栄養素を取り入れるために、露出度の高い血管は好都合かもしれませんね。デビット、手を特定の藻類に入れるだけで栄養を吸収できるというのは、カリー、モルクみたいな、しゃぶる音を立てて、ははは、デビット、ははは、カリー、いいえ、聞いたことはありません。薬中、モルクはイギリスの SF シリーズザ・アリエンズに登場する ET 種族です。デビット、稀にたくさん食べる ET もいると言いましたが、例えば人間に似た種類だと、私たちみたいに1日3食する ET もいるのですか？カリー、ええ。大抵の場合、それぞれが進化を遂げた惑星での外日リズムに依存します。例えば、故郷の惑星で1日が28時間なら、彼らの体や代謝もその周期に合わせられます。なので、彼らの年食もその周期に合わせられるのです。デビッド、その延長線上の質問ですが、食べ物の適合性はどうなんでしょうか？要するに、ET が地球を訪れる場合、食料品店で売っているものを食べて生きられるのでしょうか？それとも彼らが食べられるものはもっと違うのでしょうか？カリー、そうですね。私たちの食べ物を食べたら、急性アレルギー反応になるものはきっと多いでしょう。この惑星で何かを食べるとしたら、私たちと違うものを食べるでしょう。デビット、グルタミン酸ナトリウム、食品添加剤、化学薬品、防腐剤、そういう健康に良くないものが入っているから？カリー、それもありますが、彼らの体が受け付けないものであれば、小麦や大麦みたいなのもそうなります。食べたら、むくんだり、急性アレルギーショックになったりするのです。デビット、そういえば前に、あなたが初めて SSP 同盟に連れて行かれた時、彼らが栄養補給になる団子を持っていました。でも、あなたはそれに特定の反応を示すために食べることができないと言いましたね。カリー、いや、それを食べることになりました。デビット、え、カリー、甘煮の種子とかが入っていたピーナッツバターのような団子でした。妻も似たようなものを作ってくれました。なぜなら、彼らが持っていたプリンターまたはレプリケーターで作り出した食べ物をもし私が食べたら、大変なことになるから、その団子を食べるしかなかったのです。デビット、嘘でしょ。カリー、本当です。ET の労働と仕事、デビット、驚きました。さて、その2です。彼らは私たちみたいに、朝9時から夕方5時まで仕事をしますか？どんな仕事をしますか？スタートレックでは、乗組員が食堂に行くと、お金を払わずに、ただ飲み物を注文するだけです。食べ物も同じで、物質再構成機械で作ってもらうだけです。彼らは仕事をやる必要がありますか？お金を稼ぐ必要は？カリー。もちろん、彼らも職務に時間をかける必要があります。デビット。で、カリー。詳しくはわかりませんが、私たちと一緒の職場にいたときは、私たちに合わせて朝9時から夕方5時まで働きました。デビット。へいへい。カリー。仕事を終えた後、彼らが何をするのかはわかりません。十人十色だと思います。自室で絵を描いたり、瞑想したり、それぞれです。社交的で付き合ってくれる人もいます。特定の傾向は見つけにくいです。デビット、ひたすら働くクローンみたいな人間を除けば、生産に関わる時間と、余暇を持つ時間を交互に持っている知的生命体はほとんどですか？カリー、そうだと思います。これも外日リズムと同じです。体は休んで修復して再生する必要があります。彼らが生物的な存在であれば、私たちと同じように周期的に活動することになります。デビット、ついでに聞きますが、生物的な生命体は出身場所に関わらず、睡眠サイクルを持っているのでしょうか？カリー、ええ、眠りは必要です。長時間の睡眠を必要としないのもいますが、その代わり、数日あるいは数週間の睡眠サイクルを持っています。ET の教育、デビット、面白い。その3です。彼らは眠りますか？ 今答えましたね。その4です。彼らは教育制度を持っていますか？あるとしたらどんな感じですか？カリー、彼らの学習方法は私たちが将来取り入れると期待される方法と同じです。情報をダウンロードする方法です。彼らは情報を脳に直接ダウンロードする技術を持っており、ダウンロードした情報も取り出せます。だから一つの科目を学ぶために大学に何ヶ月も通ったりしないのです。ダウンロードしただけで利用できるのです。デビット、私たちは赤ちゃんから幼年期、青年期を経て成人期まで、生物の誕生から成熟までの過程をたどりますが、そういう過程はどうなりますか？情報がダウンロードだけで手に入るのなら、成人までに何年もかけることは意味がないのでは？カリー、ダウンロードされる情報は、成長段階に合わせて決められています。つまり、いっぺんにダウンロードできるわけでは、デビット、そういうやり方だと、私たちよりもはるかに賢い人間になりますね。カリー、そうですね。デビット、ふむ。カリー、でも、若者に図書館ごとダウンロードしたりしませんよ。ダウンロードされた情報は、生理的に処理できるものでなければなりませんから、意識が扱える限度を超えて情報をダウンロードしたら、意識が活動休止になりかねません。ET の娯楽、デビット。その後、彼らの娯楽は何ですか？彼らはスポーツをしたり、テレビや映画を見たりしますか？カリー、人によって違います。詩やアート創作に時間をかける人もいます。それぞれです。人間に似た種類は私たちに似ています。文化もよく似ています。彼らの言葉も私たちの言葉の起源とは同じなので、言葉の違いを克服するのはそんなに大変ではありません。SF で私たちが信じ込ませられたのと違って、彼らとは多くの共通点を持っています。ET の祝日記念日、デビット。その6、彼らは祝日や誕生日を祝いますか？パーティーとかをやりますか？カリー、少なくともミカの惑星の人々は誕生日を祝うそうです。あと、彼らがレプティリアンを追い出した日もきっと記念日にしたでしょう。そうしなければびっくりします。宇宙秘密プログラムの中での時間、デビット。今ふと浮かんだ質問を聞きましょう。時間測定法についてです。自分の生まれ故郷の惑星に合わせられた生態リズムでも、その惑星から離れて、別の太陽系に行けば、周りの天体の物理に支配されませんか？カリー、支配はさほど受けません。ただ、干渉が生まれてしまいます。時差ボケみたいなものです。新しい太陽系に行ったら、いつものリズムが狂うだけです。デビット、あなたが車の中で教えてくれたことを、今話すタイミングかもしれませんね。あなたが1980年代から SSP にいた頃、1950年から連れてきた人間と同じ部屋で働かされる可能性がありますね。カリー、ありますね。デビット、つまり、二人は全く同じ時間を体験していることになります。それが本当なら、二人はどうやって時間を管理するのでしょうか？カリー、一日の規定として、特定の標準時間が使われます。協定世界地図みたいなものです。彼らが使っているのは軍用時間です。過去の違う時代から連れてきても、太陽系も外日リズムも同じなので、周期自体は変わりません。なので、想像されるほどの影響はありません。基準となる時間はありますが、一緒に働いている人たちが自分の過去について話し合うことは許されていません。そのため、彼らが時間を遡って才能や技術のある人を捕まえてきて、自分と同じ時間に入れたということに気づくまで、しばらく時間がかかりました。デビット、あなたは1980年代後半で働いていましたが、例えば1950年代、あるいはもっと前の19世紀、18世紀から連れてきた人の割合はわかりますか？カリー、それはわかりません。でも、現代の産業界から引っ張ってきた人の方が多いと思います。デビット、要するに、適合する基礎知識を持っていないと役に立たないということですね。カリー、ええ。古い時代から来た人たちであれば、話し方や振る舞いは奇妙に見えるでしょう。話し方や振る舞いは時代とともに大きく変わってきているので、ET の子作り、 性別差、デビット。では、この質問リストを締めくくりましょう。その7。少し際どい質問になります。彼らは人間のように子供を作りますか？
カリー。ええ。
彼らはセックスを大いに楽しんでいるようです。
デビット。
そうですか。
カリー。
彼らのセックスは必ずしも子作りのためではありません。その代わり、彼らの子作りはこれからの私たちと同じです。遺伝子を実験室に入れて、遺伝子を操作して、地球よりも衛生的な無菌環境に入れて子供を作り出します。それが普遍的なやり方です。
デビット。
ということは、地球外文明の中で、性別の両極性はかなり一般的な要素ですか？
カリー。
ええ。男女以外の性別を持つ種もいます。非常に不思議です。
デビット、
ジェイコブという宇宙プログラムのインサイダーから聞いた話です。違う種類のレプティリアンがいると思ったら、実は同じ種類で性別が6種類もいるだけです。完全なオスから完全なメスまでに6段階に分けられるそうです。その性別の違いが見た目に反映されるため、私たちの基準で見るとかなりの違いです。
カリー、
ええ。かなり違います。
デビット、
性別分布の違いでこれだけ見た目が違う種類の ET はあったことがありますか？
カリー、
レプティリアンに限ってはあったことがありません。でも、哺乳類動物に近い種で、単純にオスとメスではなく、複数の性別分布を持つ種はいます。彼らの子作りには、集団が必要です。
デビット、
さて、今回の質問への回答もここまでです。まだたくさん残っていますが、次回を楽しみにしてください。コズミックディスクロージャーでした。司会は私、デイビッド・ウィルコックです。皆さんからの質問をせいでコーリーグッドに答えていただいています。この放送の内容も皆さんの質問で決めることができるのです。どしどし質問を送ってください。ご視聴ありがとうございました。翻訳、茂間淵、PFC ジャパンオフィシャルグループ。